じゃあこのタイムライン2で、その戦争中の強制収容の話、これがその後はどうなっていくんですかね、タイムライン3になると。
そうですね、第二次世界大戦1945年に終わります。ドイツと日本が降伏して終わるわけですけれども、で1946年にこの日系人の強制収容所っていうのは全て閉鎖されました。
閉鎖されるんですね。
閉鎖されますね。で、そうするともう出てけってことに逆になるわけで、多くの日系人は、なので日本人日系人はそこでこう、帰るための切符、電車の切符と、あと20、1人当たり25ドルってここには書いてありますが、それだけしかもらえなくて、それでもう帰れってことになるわけなんですけれども。
元にいた場所に帰るわけですよね。でも、変な言い方です。帰りにくかったり、もうそこがいろいろこう壊されていたりとか、そういうこともあるんでしょ
そうですね。土地持ってたりとかビジネスやってたって人はもうそこは別の人のものになってるとか、それで帰るにも帰りにくいって人もいたと思いますし、それでも西海岸まで戻った人っていうのもかなりの数いたと思います。その一方で、さっき言ったようにアーカンソーとか、南部、かなり東の方の南部とかにも強制収容所ってあったので、そこから出てきてこう汽車で移動してシカゴとかセントルイスとか、そういう中西部の町に住むようになった日系人の人っていうのも結構いて、セントルイスなんかは特に、セントルイスの日系人人口が一気に増えるのはそのためですよね。今日、
セントルイスでも増えるんですか？その結構こう内陸部ですけど、そういうところでも日系人が増える。
そうですね。特に今はほとんど面影ないですが、セントルイスって当時鉄道の時代にはすごい鉄道の一大ハブだったので、
そうなんだ。
そうですね。そこから乗り換えてシカゴの方行ったり西海岸の方行ったりっていうことなんですが、ある意味だからそこまでアーカンソーとかから乗ってきて、ここでいいんじゃないっていうとちょっと言い方悪いかもしれないんですけど。
ここだったら仕事があるかもしれないと
そう
か、
です
そう
ね。
いろんな理由で、そこの場所にもう一回人生を始めるみたいな、生活を始めるっていう。で、シカゴとかももちろん多かったんでしょうね、人がどんどん来て、日系人が。
そうですね。シカゴはおそらくその、まあ、あのも、まずもともと第二次世界大戦中もシカゴからはそのリロケーションしなくてよかったし、強制収
飛んでいらっしゃる
容、
し。
そうですね、強制収容所に行くんじゃなくてシカゴとかそっちの方に移住するっていうことも可能だったようなので、当時からも人口はあったとは思いますが、そこにその収容所から出てきた人とかも加わってという感じだとは思います。
さっきの放越太鼓のジェイソン松本さんが、その放越太鼓を始められるのも、もちろんもっともっともっと後のことですけども、そういう日系人がいらっしゃって、そういうこう文化があって、その太鼓っていうのも4世ぐらいの世代でこう展開をしていくっていうことも、こうそういうつあ後へのつながりっていうのがあったんだろうなと思うんですけども、じゃその戦後、そうやってもう一回移動しますけども、その後、70年代、80年代は、こう、どういうように、この歴史っていうものを扱われるようになるんですか？
そうですね。70年代ぐらいから、この強制収容が誤りであったっていうことをアメリカ政府に認めてもらおうっていうに、その、あるいはその強制収容ってことが起こったんだよってことを広く認知してもらおうとか、そういう運動が70年代ぐらいから始まりますね。で、1981年に、それを調査する委員会っていうのがようやくできます、アメリカ政府の方に。で、調査、いろいろこうヒアリングとかそういう調査が始まるっていうことなんですが、1988年に、シビル・リバティーズ・アクトっていうのが、法、あの立法 されて、そこで、強制収容された人のうち、まあ、その時まで生存している人にはなりますけれども、そこでアメリカ政府から保証金と公式な謝罪が行われるっていう、そういうことが確認されました。で、実際に謝罪とともにその保証金の支払いが行われ始めるのは1990年になってからですね、ブッシュ大統領の頃ですね、
ブッシュ大統領の時なんですね、それでこの展示はそこで歴史が終わるのかなと思うと、そうではなくてタイムラインの4まであるんですよね。このタイムライン4は現在に続くっていう2000年代からプレゼンになってますけども、今にどういうふうにこの展示を通して見えてくるのは現在とどうつながっているっていうことなんでしょうか。
そうですね、まあ、ある意味この謝罪があったっていうことで、その人ある種 の, そのクロージングは迎えたとは思うんですけれども、当時の経験がある人にとっても。ただ2000年代もっと後ですね、もう最近になって結構思わぬ形でいろいろとこの辺り の,、体験が、まあ、現代にもまだ続いているというか関係があるっていうようなことがいくつも起きて、それでやっぱり現代にも関係のある語り継がないといけないことなんだっていうことにはなってると思うんですが、まあ、まず2017年にトランプ大統領が、これはアジアではないですが、そのイスラム系の国の7カ国からの、移民というか入国を禁止するっていう大統領令を出しましたね。
これはなぜこの時に出したんですかね。2017年1月27日トランプ大統領、
そうですね、まあ割となったばっかりというとおかしいですけれども、そうですね、その政策、まあ、トランプ政権の政、なんていうか政権としての姿勢を示すみたいなところがあったんじゃないかなとは
思う。メキシコとの壁を作るとか、そういうことをいろいろこう宣言していた時で、で、この時も遥かな章で話題にしてましたけど、こういう形で大統領が大統領令を出して、実際にこういった規制をしたりすることができるんだっていうのはすごいびっくりした覚えがあります。
そうですね。だから、こういうことが起きたのが、まあ、ある意味久しぶりではあったので衝撃だったっていうのもあるかもしれませんが、ただ日系人の強制移住を決めたのも大統領令、当時出された大統領令であったので、まあこれがそのなんていうかある種の、まあ、民族というかある国の出身者を不当に排斥するっていう意味で、その日系人の強制収容とすごく似たところがあるっていうような批判がすごく、その当時は大勢の人から出されましたね。当時強制収容されていたジョージ・タケイとかそういう人たちも当然批判してましたけれども
、その対象に何が対象になるかっていうのはその時々のコンテキストによって変わる。対象を敵対する対象を作ることによってこう逆に内側が固めるとか、こう政治的な力を誇示するとか、いろんなことが起こり得ますけども、でこのタイムライン4ではさらにコロナ禍でもこういろんなこう、そういったレトリックみたいなものがあるんじゃないか、それが今に始まったことではなくっていうことで、これコロナ禍ではどういうことがこのタイムラインでは示されているんですか。
そうですね、まあコロナというか、そうですね、新型コロナウイルスパンデミックが2020年に、まあ、深刻化するわけですけれども、そうすると、まあ、アメリカヨーロッパではこれがアジア起源なんじゃないかっ ていうこともあり、あのアジア人に対する憎悪犯罪みたいなものが増加するっていうのがありましたね。
うん、かそういうことを含めてこの、日系人イリノイっていうのはあの歴史っていうか人々そのいろんな政治的なあの歴史っていうものは形を変えて今日にもあるんじゃないかっていうそのことをもう一度考える上で日系人イリノイっていう展示をしましょうっていう現在しましょうっていうことが含まれてるんですね。
そうですね。あとあの教育の世界でもあの、うん、元々は特にクリティカルレイスセオリーっていうんですがあのアフリカンアメリカンの歴史を、
うん、
あの学校で教えるべき小中高校で教えるべきっていう運動とそれにすごく強硬に反対する人たちの動きみたいなのがあって、まあそれがどういうふうにあのこうワークアウトするかは州とかによっても全然違うんですけれども、その保守的な州、革新的な州、そういったところでも全然違っていろいろあるんですけれども、まあそういった動きの中でそのアジアンアメリカンヒストリーもその教育の中で同じように平等に扱えるようにっていうような法律とかもイリノイ州なんかではできたりして、うん、まあだからそういうふうにあの教育の中での多様性の確保ですよね。
ああそれが2021年の4月に出されている
法律なんですね。イリノイではそうですね。あの Teaching Equitable Asian American Community History っていうものですが、まあ、でも流れとしてはそういうこう学校教育の中でいろんなこう人種であったりいろんな国の出身者の歴史っていうのをアメリカにおける歴史っていうのをきちんと平等に教えてほしいっていうそういう動きが、うんまあ、最近特にあるっていうのもありますね。
でもじゃあそれは州によっては逆のパターンもあるのかな。逆のパターンって変ですけど、ここでイリノイあの日系人イリノイっていうのがイリノイ大学で行われるっていうことは多分こう変なです やりやすいかもしれないけれどやりにくいというかそれに対する反発があったりとかそういう場所も場合によってはある。
そうですね、そうですね。あの人口の構成とかその政治的傾向によってはバックラッシュが起きているところっていうのもあります。
うん、から今あえてこの日系人イリノイっていうのをあの展示する。しかもかなり長期にわたってですよね。でそこでその中でこう展示するだけじゃなくて皆さんの体験とか声もお寄せくださいということでオンラインであのこうその投稿できる、コーナーもあってっていうことで、それで、じゃあ次はもうちょっとこうな中に どういう方の展示があったりとかジェイソンさんがあの遥かな章でこれまでどんな話をされてきたのかとかそういうことも含めてちょっと話を展開してみようかなと思います。ありがとうございます。リュウタさん今リュウタさんがずっと話してくださった流れを日本で聞く機会ってほとんどないですよね。あの今言われた授業中に高校とか中学校の授業で私は聞いたことがないですね。
確かにないですよね。まあ僕もだからアメリカで大学院行ってエイジアンアメリカンスタディーズの授業って取ってるので社会学でそれまではここまでこう流れとしては全然知らなかったことではありますね。
うん、し逆に日本が国内国外でどういうことをしてきたかっていうそういう歴史をあえて教えるとかっていうこともあまりないだろうし、そのこの歴史を日本で聞くことによって逆に日本が同時代に何をしていたのかっていうこともこうグローバルに見ていくといろんな側面が見えてくるし、それがまさに今現在起きていることとを見る目っていうものもなんていうかこう含まれていくんじゃないかなと 思います。で、デスさんありがとうございます。タイムラインを説明していただきましたけども、じゃあ最後のなるかな、今日の曲。次は曲で、ケンジという曲なんですが、これはまさに、今日、データさんがいろいろ説明をしてくださった、第二次世界大戦中に、こう、敵性外国人として強制収容された。そういう歴史を、語っている、本当、こう、ずっとこう、なんていうかな、ファミリーヒストリーのようにトーク、こう、ずっとその語りを音楽を入れながらヒップホップにやっている曲です。これ聴いていただくと、ずっと、ちょっと英語で難しいですけど、聴いていただくと、ある人の、ある家族のストーリーが、実際その時どうだったかっていうのが目に浮かんでくるような、そんな感じの曲なので、ここで今日の最後の曲ですが、挟んでいきたいと思います。マイク・シノダで、ケンジです。どうぞ。
My father came from Japan in 1905. He was 15 when he immigrated from Japan. He worked until he was able to buy this, to actually build a store.
Let me tell you a story in the form of a dream. I don't know why I have to tell it, but I know what it means. Close your eyes, just picture the scene as I paint it for you. It was World War II when this man named Kenji woke up. Ken was not a soldier. He was just a man with a family who owned a store in LA. That day, he crawled out of bed like he always did, bacon and eggs with wife and kids. He lived on the second floor of a little store he ran. He moved to LA from Japan, they called him immigrant. In Japanese, he'd say he was called Issei. That meant first generation in the United States when everybody was afraid of the Germans, afraid of the Japs, but most of all afraid of a homeland attack. And that morning, when Ken went out on the doormat, his world went black 'cause...